アドベントの今日は第3週を迎えました。ですから来週が12月の24日になります。12月24日はクリスマスの前日でありますので、教会の暦で言うならば来週の日曜日もまだアドベントということになりますけれども、その日の晩にはクリスマスイブとなりますので、今度の日曜日皆さんと一緒にクリスマスのお祝いをしたいと思っております。アドベントという季節は救い主の登場を待つ季節であります。イエス・キリストのお生まれになったこの時期、私たちは救い主を待っているのであります。もうすぐクリスマスという期待がそこにはあるんですよね。アドベントに入ってから毎週日曜日ごとに聞く聖書の御言葉には、パウロをはじめ使徒たちがイエスが再びやってくるその時を恐れと緊張を持って待っている様子が書かれておりましたけれども、彼らはその日のことをですね、主の日、こういうふうに呼んでおりました。主の日のやってくる到来を彼らは待っていたのであります。今日の2番目の使徒書の朗読、テサロニケの信徒への手紙、これ書いたのはパウロですが、そこからもそれが読み取ることができます。私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来られる時、それがこの手紙を書くパウロの頭の中にはしっかりとあったのです。で、私たちが、今日もそうですが、アドベントにイエス・キリストを待つというこの心境と、パウロやテサロニケの教会に集まっていた人たちが主の日を待つ心境、これは同じではありません。なぜなら彼らにとって主の日とはイエス・キリストのご降誕を喜び祝う日ではないからです。主の日とは彼らにとって週末の日のことだからであります。テサロニケの教会の人たちは主の日を、その到来を、すべてを吟味し、良いものを大事にして、あらゆるもの、あらゆる悪いものを遠ざけながら過ごす、このように覚悟して生きていたのであります。こういうふうにして主の日を待っていたということですよね。クリスマス、イエス・キリストのご降誕は私たちにとって大きな喜びの日であります。何といっても救い主が私たちに与えられたのですから。神様が罪に埋もれて生きている私たちを見捨てることはなかった、そのことがはっきりと分かったわけですから、喜びの日なのであります。神様が私たちの罪を許してくださったのですから、神様が私たちを愛し、私たちに救いを届けてくださった日ですから、クリスマスは私たちにとって間違いなく大いなる喜びの日、喜んでいい日です。だからこそ改めてと言いますか、クリスマス直前の今日アドベントのこの季節には、パウロの言葉に耳を傾けたいのです。 すべてを吟味し、良いものを大切大事にして、あらゆる悪いものを遠ざけながら過ごしなさい。この今日のパウロのメッセージを私たちも心して受け止めたいのです。さて、今日の福音書ですが、そこに書かれておりましたのは洗礼者ヨハネに関するところの記事でございました。これもパウロと同じように私たちにそのことをメッセージとして伝えております。私たちがクリスマスに備えるための今日の福音書であります。洗礼者ヨハネは間もなくやってくる救い主イエスの到来に人々が心を備えるように、心を備えてお迎えできるようにという呼びかけをしていたわけであります。ところで今日の福音書はヨハネ福音書でございますけど、もう多くの方はご存知とは思いますが、福音書を書いたヨハネと洗礼者ヨハネは全くの別人です。そこを間違えないようにしていただきたいんですが、だから福音書を書いたヨハネが今日のところで洗礼者ヨハネについて説明を書いているということになります。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。洗礼者ヨハネのことです。福音書を書いたヨハネは自分の福音書を書くにあたってまず洗礼者ヨハネのことから書き始めているんですね。イエスのことではなかった。イエスのことはちらりと今日のところでも紹介しているんですが、名前は伏せてます。ここではイエス様のことを光、こういうふうに呼んでます。そして洗礼者ヨハネのことを福音書を書いたヨハネは次のように紹介します。彼は光ではなく、光について証をするために来た。これが洗礼者ヨハネのことです。まもなく救い主がやってきますよ。洗礼者ヨハネは人々にそのように呼びかけていたということですね。イエス様の時代はちょうどローマ大帝国がイスラエルに侵入してきて、イスラエルがローマ帝国の一部となっていた頃でありました。このまま行くとユダヤ人の民族と国がローマ帝国に飲み込まれてしまうかもしれない。エルサレム神殿がなくなっちゃうんじゃないか、そんな恐れ不安を感じていたこともあってですね、人々の間には救い主を待ち望む声が高まっていたのです。いわばダビデの、イスラエルの王ダビデの再来をユダヤの人たちは待ち望んでいたのです。旧約聖書に出てまいります救い主、その登場を待つ声がそこで上がっていたのです。あなたはどなたですか。この祭司たちは洗礼者ヨハネに質問するんですね。あなたどなたですか。この質問にはですね、ひょっとしたらあなたが救い主ですか、こんな期待があったわけであります。祭司やレビ人たちは民衆の間ですでに大きな話題となっていた洗礼者ヨハネに救い主としての期待を持っていたかもしれないのです。だから確かめたかったけれども、ヨハネは使わされた彼らにはっきりと言いました。私は違う、ヨハネメシアではない。ヨハネはむしろこう言いました。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。 まもなく救い主をおいでになる。だから皆さん、主の道をまっすぐにしてください。すべてを吟味し、良いものを大事にし、あらゆる悪いものを遠ざけながら過ごしてください。こういうことです。2023年この1年間、私たちはマタイ福音書をずっと読んでまいりましたが、もちろんマタイ福音書にもこの洗礼者ヨハネのことが登場しておりますけど、マタイはですね、洗礼者ヨハネの洗礼のことを罪の悔い改めの洗礼、こういうふうに書いております。ヨハネ福音書には罪の悔い改めの洗礼という言い方は出てこないのですが、主の道をまっすぐにするとかいう言葉が今日のところにも出てるわけですよね。主の道をまっすぐにする、これは神様の方にもう一度向き直るということであります。そして神様の方にもう一度向き直るとは、これは取りも直さず罪を告白し悔い改めをするということでございます。メシアでも預言者でもないのに、あなたはなぜ洗礼を授けているんですか。使わされたこのファリサイ派の人たちはヨハネにこう尋ねていたんです。でそれに対してヨハネは直接は答えませんでした。答えたのかもしれませんが、ここには書いてありませんけれども、マタイの福音書やルカの福音書にはそれが書いてあります。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けている。マタイ福音書にこう記されております。今日のマルコ福音書にもこうありますよね。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ヨハネの洗礼は罪の悔い改めの洗礼だったのであります。洗礼者ヨハネは続けて言いました。あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。その人、まだこの時点では知られていないお方です。まだ登場していないけれども、その人が主イエスキリストだということは私たちにはすぐ分かります。その次に書かれているヨハネの一言は皆さん方の記憶にもしっかりととどまっているのではないでしょうか。あるいは今日ここを初めて読んでそれが記憶にとどまるんじゃないかなと私は思います。私はその人の履物の紐を解く、ね、資格もない。なぜこの言葉が私たちの心に残って響くのでありましょう。それはこの言葉が私たちが忘れてしまって持ち合わせていない、だけどもぜひとも持っていたい、持っていなければならない悔い改めをこのように言い表しているからであります。神様の前のへりくだりです。奥ゆかしさという言葉がございますが、これが日本人の特質としてよく言われたりします。奥ゆかしい、とってもエレガントな言葉ですけれども、これを辞書で引いてみるとですね、慎み深いですとか優美ですとか、そんな言葉で書かれております。少し違ったニュアンスでは、 内気で控えめ、そういった意味もこの奥ゆかしいという日本語にはあるようですが、足元にも及びませんとか、私はあの人の爪の垢を煎じて飲みたいぐらいですとか、日本語にはそういう言い方があるように、相手を高めて自分を低くする表現というのがたくさんあります。ですから今日のこのヨハネの言葉、洗礼者ヨハネの言葉、その履物の紐を解く資格もない、この言い方というのはですね、もう一つ日本語表現に加えてもいいぐらい私たちには馴染みがあるのではないかな、なんていうふうにも思うのであります。今私たちが神様に対して、私は履物の紐を解く資格もないなどと、思いと言葉と行いにおいてそういう気持ちで神様に向き合っているでしょうか。はい、そうですとなかなか言えない気がしてくるのであります。神様に対して謙遜で心低くあるとは、奥ゆかしさとも少し違うものがあるように思います。このあと洗礼者ヨハネはイエスと出会います。イエスがヨルダン川にやってきて、ヨハネから洗礼を受けるのです。でその時の様子、マタイ福音書に書いてあります。ヨハネは言いました。イエスを前にして、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに。ヨハネがこのように言うのは当然です。何しろ罪のないお方イエス様が罪の悔い改めの洗礼を受けようとしているのですから。イエスはヨハネにこう答えました。今は止めないでほしい。正しいことを行うのは私たちにふさわしいことです。このイエス様の言葉の中にやっぱりへりくだりを、徹底的なへりくだりを見ることができます。神の子イエス様が人間ヨハネの技を良きこととして受け入れたのであります。これは悔い改めではありません。真のイエス様のへりくだりです。イエスがヨハネから洗礼を受けると天から声が届きました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、父なる神様の喜びの声がその時に響いたんです。洗礼者ヨハネの謙遜、主イエスキリストのへりくだり、次週私たちが迎える喜びの時を前に、今週私たちも洗礼者ヨハネ、そして主イエスと共に心低くしてこの一週間を過ごしてまいりましょう。お祈りしましょう。愛する主よ、アドベントの第3週に改めて私たちに洗礼者ヨハネの、そしてイエス・キリストのへりくだる心を教えられました。この心がけを持って喜びの時を来週迎えさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。